はいどうも皆さんこんにちは、愛と聖書と陣内と LGBTQ プラス、水曜夜の放送でございます。初めての西洋ジェンダー史第5回ですね。今日で終わるかちょっと次行くかちょっと微妙なラインのあと残すところなんですけど、282から283ページ行きましょうか。第4回でね、そのエドワードサイドのオリエンタリズムってね、紹介したんですけど、これ本当に古典的名著で、サイドの、オリエンタリズムは僕読みました。読みづらい本ではあります。だけど、なんつうのかな、オリエンタリズムという、ある種こう、ね、一里塚となるですね、記念碑的、名著というかですね。すっごい、よく引用される本でもあるんだけどね。その、エドワード・サイードが、オリエンタリズムって本で何を言ったかってことだけは押さえとくと、実はすごく、なんつうのかな、いろんな本を読むのに役に立つっていうのかな。なんで、ここを押さえとくと結構いいですよ。で、結局その、サイードは、その、オリエンタリズムってのは、その、西洋中心主義、っていうものに西洋人自身がすごく無自覚で、なんかこうエキゾチックで、こう、ちょっと神秘的な、東洋のイメージ、その藤山芸者とかもそうでしょうし、なんつうのかな、だからそういうインドの、なんかわかんない RRR とかがどういうふうに西洋社会でね受け入れられたか僕知らないけど、いわゆるその西洋にあらざるものに対してすごく肯定的に捉えているようでいて、すごく下に見てるっていうか、だからあれがそうだよね。だからこれは日本で言うとあれだよ、その沖縄を見る大和ドンチュっていうか、そのね本州の人の目とかアイヌを見る、その日本人の目とかもちょっとそうかもしれないですね。なんかこう憧れているようでいて下に見てるっていうかさ、やっぱその大和中心主義は変わらないわけだよね。で、本人たちもそれをしてることに気づかないっていうか、で、それを指摘したのがオリエンタリズムっていうサイードの本なんだよね。で、このオリエンタリズムの知見を踏まえたときに、そのジェンダーに関してもすごく見通しが良くなるんですよ、実は。だからそのサイードのオリエンタリズムと、そのジェンダー論というか、フェミニズムとかもそうですけど、すごく、考え方のツールとして、親和性があるっていうのかな。割と近いところにあるんですよね。で、それを端的に表すような実例が、アメリカ先住民の女性の地位ってやつなんですよね。読んでいきましょう。ドナルド・ A ・グリンデ・ジュニアとブルース・E ・ジョハンセンによるアメリカ建国と色恋民主制、これ、1991年の本ですね。この本も結構ね、有名ですよ。翻訳されたの2006年なんですけど、僕読んでないです。で、色恋族やチェロキー族の民主制を明らかにし、それがアメリカ建国に与えた影響を論じていますが、その民主制には先住民女性も参画していました。これね、だから、アメリカ建国と色恋民主制って、さっき僕読んでないって言ったけど、結構いろんな本で引用は見かけるんですよ、この。だから割とこう、定本の一つなんですけど、どういう話かっていうと、その引用で見かけた理解では、こういうことなの。要はその、アメリカってさ、その、一番最初の今の日本国憲法とか、いわゆる近代憲法の元になったのは、バージニア州立憲法っていう、バージニア州憲法かな、っていう、1700年代でいいのかな、あの辺が、にできた。で、あそこに基本的人権の尊重であったりとか、財産権とか幸福追求権とか、出版の自由とかね、信教の自由もそうだけど、で、それに影響を与えたのが、ロジャー・ウィリアムズっていう、不寛容論で紹介したあの人なんですよね。で、そのバージニア州立憲法が、そのアメリカ民主制の、なんていうのかな、原型になったんだ。もちろんそうなんですよ。で、そこからかなり後になって、独立宣言ができるんだよね。で、これはもう間違いない。独立宣言っていうのはすごい重要な、ね、民主主義とか国民主権とか人権を考える上で非常に重要な文書なんだけど、実はその過程で、ロジャー・ウィリアムスとかを通してってことなんだろうけど、だから多分このドナルド・グリンテとかは、ロジャー・ウィリアムスとかを研究しているはずなんだよ。 うん、で、で、彼らがそのピューリタンとしてね、そのイギリスからアメリカに入植するじゃないですか。いや、それが1600年代ですよね。で、そっからアメリカが、最初にこう北部の13州っていうのがあって、で、そこでこう建国の営みをしていくときに、イロコイ族、当時はアメリカンインディアンと言われていた、今はネイティブアメリカンとかファーストネーションズって言われる、まあ、いわゆるアメリカ原住民ですよね。で、その人たちの、いわゆるあの、皆さん知ってるかな、トーキングスティックとかわかりますかね。ああいう、その、イロコイ族が棒を、持った人が喋っていて、棒を持ってない人は最後まで聞かなきゃいけないとかっていう、もう熟議民主制みたいなやつとか、あとはその7世代先の子孫のことまで考えて決定をするんだとかっていう、すごい、なんか日本のああいうこう村の会議とかにもちょっと近いのかな、ちょっとわかんないんだけど、いわゆるそういう意思決定のプロセスっていう独自のものを持ってて、そのバージニア州立憲法につながるアメリカの民主制ってのができていくにあたって、それらの影響を受けた説っていうのがこのアメリカ建国と色濃い民主制っていう本らしいんですよ。で、これはね、なんかね、遺説もあるらしくって、だから、なんていうのか、あくまで仮説で、これが定説ってわけじゃないんだよ。こういう論立てをして、確かに説得力があるねって言われ始めてる話なんだけど、ここで、その、湯気さん、ね、この本の著者が言ってるのは、この民主制ってのを、仮に、このグリンテさんたちが言うように、アメリカが先住民から民主制を学んだとしたときに、そのときにもうすでに内容が変わってるっていうんですよ。っていうのが、色恋族の民主制には女性も参加してたらしいんですよ。だけど、いわゆるそのピューリタンね、アングロサクソンがそれを制度に取り込んだときに、皆さん知ってる通り、先進国でね、女性参政権が認められていくのって、1900年代以降ですよね。日本は1946年かな。で、一番遅いスイスが1955年ですからね、女性の参政権、普通選挙っていうのはね。で、それぐらい実は最近のこの普通選挙、女性も参政権があるっていう状態は、まだ100年に満たないんです、歴史としてはね。つまり、その1700年代に北米の、その、に入植したアングロサクソンは、色恋族から民主制を学んだんだが、女性がそこに参加するということは骨抜きにしたんですよね。これすごくないですか？で、続き読みますね。北米先住民の多くは母系制を取り、女性たちは農耕や祭事、政治において指導的役割を担っていました。18世紀までの先住民と西洋との間で、締結された多くの条約には複数の先住民女性の署名があったといいます。つまり、その先住民の方がアングロサクソンより、いわゆるこう女性のジェンダー感みたいなことを言えば、まあ、進んでた遅れてたっていう言い方では多分正しくないでしょう、この場合は文脈として。だけど、むしろネイティブアメリカンの感覚の方が17世紀のアングロサクソンより現代に近いその女性の権利感を持ってたっていうのかな。つまり、その17世紀、18世紀か、18世紀の、アングロサクソンは、むしろ、中世とか古代に近い、女性は男性の持ち物でっていう感覚に近かったんですよ。だからこの辺がこう、転倒してるっていうか、なんかむしろアングロサクソンの方が進んでて当たり前だって僕らは思ってるんだけど、いろんな面でね。もちろんその、マスケット銃を持ってたのはアングロサクソンの側だったしね。銃病原菌鉄っていうジャレド・ダイヤモンドでね、っていう本ね、が書いた本で明らかにしてるように、まあ病原菌の保持は、西洋人の方が先んじていたから、多くの先住民は病原菌で死んだと言われてるんですよね。で、だけど、実はその人権感覚で言うと、もしかしたら、その、進んでる遅れてるって話じゃないよ。だけど、実は、今の現代により近い女性のその社会参加だったのはアングロサクソン側じゃなくて先住民側だったっていう、結構驚くべきことがわかるんですよ。 ね。で、先住民女性が男の仕事に立ち入ることについて、イギリス代表団、つまりアングロサクソン側が異議申し立てをして、条約締結の会議進行が滞ったことも記録に残されています。つまり、女が参加してるんだったらこんなの会議じゃねえだろとかって言ってるんですよね。そのアングロサクソン側がよ。面白いですね。だから今すごい、それが裏返ってる感じとか、現代21世紀ね、ちょっと面白いなと思うんですけど。で、イギリス人に対してチェロキー側は、すべての男は女から生まれたのだと諭したそうですと。お前何言ってんだよと。お前男が女より偉いとか言ってんじゃねえよと。男は女から生まれてんだろ。これ皆さん気づいた人は気づくと思うんですけど、パウロが書簡に書いてることですよ。とはいえ、男も、女から生まれたのですってことをパウロはあそこに書いてるよね。で、藤本充先生は講演の中で、あれはやっぱりそのパウロってその字面だけ見るとすごく今の感覚で言うと女性蔑視発言が目立つように思われるけど、女は黙ってなさいとかね。だけど、あそこでちゃんと、男も女から、すべての男は女から生まれたっていうことをあそこで指摘するっていう、今で言うとむしろフェミニスティックな考え方をする人だったんじゃないかっていうことを藤本充先生は言ってて、チェロキー側の方がよりパウロ的な意見を持ってるんですよ。ね。その、女性蔑視、男性優位主義に対して、アングロサクソンよと、お前たちは男性優位で女性蔑視だが、あんたたち勘違いしてんじゃないの？女がいなかったら男もいねえからなって言ってて、それ本当に聖書の言ってる通りじゃないですか。だから、あの、チェロキー側の方が聖書的なんですよ。すごい皮肉な話をすると。皮肉な表現をするとね。続き読みましょうね。多くの北米先住民は女性を大地の母として豊穣のイメージと結びつけていました。文化人類学者の阿部首里の言葉を借りると、この発想は人類の始祖を男とするキリスト教世界の創造神話とも好対照をなすし、女性が人類の現在と結びつけられるような部族神話は北米先住民世界にまず存在しない。これ、阿部さんが書いた北米先住民セックスジェンダー第三の性という、本の中に書かれているそうです。だからまあその、なんていうの、さっき僕聖書的と言ったけど、多分その聖書的じゃないんでしょうっていうのは、その女性っていうのをある種こうマザーランドっていうかさ、ね、マザーアース的な発想で、いわゆるこう自然と女性を結びつける発想ってあらゆるアニミズムに割と共通している発想で、だからその 女性のね、女性の方が偉いっていうのは違うんだけど、その女性っていうものが、いわゆるその西洋の世界では男しかしないことにもちゃんと参加するっていう発想にもなっていく。で、それが一周回って、よりそのジェンダー的には今の感覚で言うと聖書的だと僕は思う。で、だけど、その、まあ、この辺がフェミニズム神学がバッチバチに批判してる部分でもあるんだけど、聖書ってその創造神話からして女性蔑視的だっていう批判があるわけですよ。で、それ何かっていうと、ね、エヴァっていうのは、ね、アダムのあばらから取られてるっていうね。うん。ね。あと、その、最初に罪を犯したのは男性じゃなくて女性だっていうね。で、ああいうものがまさに、その、西洋の歴史を通してずっと、男性優位、女性蔑視に拍車をかけてきたんじゃないかっていうのが、フェミニズム神学側からの批判なんだよ。だけど僕、最近読んだ本ですごい面白いのがあって、で、これがね、明治学院大学のキリスト教の授業の教科書になってる本らしいんですけど、タイトルが、やばいぜ、聖書っていう、まあ、割とこう、ポップなタイトルなんだけど、中身はしっかりしてる本で、で、その中に書かれたのすごい面白かったのが、あれね、創世記一章ってさ、その、女性蔑視とか男性優位主義の後ろ盾として機能したってのは間違いないんだけど、だけど、あれってね、なんかね、その、創世記一章がいつ編纂されたかってことを考えると、古代バビロニアっていうね、いわゆる社会なんですよね。で、そこでは、その、いろんな、国々がバビロンだったりとか、ね、あの、周辺の、まあ、エジプトもそうでしょう。で、そういう国々がいろんな神話を持ってるんだけど、それらの神話って割と、ね、なんつうのかな、もう、そもそも、人間ってのは、神の道具なんですよね。で、人権なんていう発想は一切ないんですよね。で、そこへ持ってきて創世記一章で、似姿に作られたっていうのがもうすごいことで、ね、なんつうのかな、もう、神の道具で自由意志なんて何にもないと思われる、もう神の駒っていうか、 神が騎士で人間は将棋の駒だっていう考え方、そういう発想だったんですよ。ね、当時のそのバビロニアの創造神話の多くはね。だけど、そこへ持ってきて、聖書は人間は神の似姿だって宣言したのはものすごいこと。で、さらによ、その古代バビロニアの創造神話の多くには、女性って出てこないんです、そもそも。登場すらしないんです。なぜなら女性は、その、人という風に考えられてない、あんまり。実は古代バビロニア世界の他の創造神話ではね。もう男のみの世界なんです。でもそこへ持ってきて、神が男と女を作られたって平地してますよね。で、そこに優劣関係って読み取れないんですよ、あそこだけ読んでも。だとすると、むしろ創世記一章って当時のバビロニア神話がね、その標準であった世界において、いや、女性には神の似姿というものすごい価値があるんだよと宣言、高らかと宣言した。今の言葉で言うと、フェミニスティックな、フェミニズム的な女性の権利を高らかに歌ったのが創世記一章だという読み方を、その古代という文脈を合わせ読むと分かるんだっていうことを、そのヤバい聖書の中に書かれて、ああ、なるほどな、なんつって思ったんだけど、まあその安倍さんがここで指摘してることも本当にそうで、そのね、現在というものが女性に着せられることで女性の地位が下がったりとか、ね、あばらから取られた、その2番目にその取られたっていう、そういう、創造神話がまさにその男性優位主義を支持してきたという悲しい歴史、キリスト教の僕は黒歴史だと思うから、これから変えていかないといけないと思うけど、だからそれに対して、チェロキー族とかイロコイ族にはそういう女性別姿勢はなかったよということを安倍さんが指摘してる。で続き読んでいくと確かなことは、先住民女性にとって西洋の植民地支配は自分たちの文化を揺るがし、彼女たちが当然のものとして享受してきた一定の社会的地位を変化させる契機となったということです。先住民の文化は生態的であり普遍であったわけではありませんが、西洋の男性優位のジェンダー規範は大きな動因の一つとして先住民の伝統的な女らしさに変容を迫りました。つまり、まあね、そのアメリカのね、建国の歴史っていうのは実は血塗られた歴史でもあって、先住民から不当にたくさんのその土地を騙し取ったわけよね、アングロサクソンが。これはもう言い訳できないと思うよ。あの、これを言い訳するっていうか、これが嘘だという人はもう歴史中性主義者で間違いないです。もう証拠残りすぎてるからね。で、まさにその取っていったので、銃マスケット銃と病原菌を使ってね。で、それはジャレド・ダイヤモンドも指摘してるけどね。で、それをちゃんと直視した場合、まさに占領したわけよ。ね、植民地としてね。で、植民地として占領したんだけど、その中で、実はその、先住民の中にあった女性の地位というものも、西洋のジェンダー規範、つまり男性優位によって、歪められていったんですよ。ね。つまり、アングロサクソン、白人が来る前は、女性にも参政権があったし、女性だってその重要な書類にサインするぐらいに重要な地位を占めていた。だけど、その白人が、アングロサクソンが男尊女卑を輸入してきたんですよ。で、それによって先住民の女性の地位も影響を受けてしまったっていう悲しい歴史があるんですよね。次。286かな。ごめんなさい。286から288ページ。で、この同じ先住民の話なんですけど、今日、だからこれ最後かな。第6回に続いていく感じになりますけれども、今日最後の引用なんですけど、アメリカの先住民のね、ベルダージュって皆さん知ってますかね。これもちょっと面白くて。読みます。アメリカ先住民の部族には西洋によってベルダーシュと呼ばれた人たちがいます。男性の体を持つ者の女性の服を身につけて女性的な役、女性役割を担う者。またその逆もあって、だからつまり女性の体を持ってるけど男性のね、服を身につけて男性の役割を担う人がいるんですよ。これをベルダーシュっていうふうに、西洋の人たちが名付けたらしいんですけど、で、異性層、ね、異性の、こう、異性、服装と書いて、異性装って言うんですけど、異性装というより、両性を混同するような装いをし、 男女両方の要素を結びつけた第三の性を持つとみなされるものもいます。ね。つまりなんかこう、まあ異性相って、なんだったかな。トランスベスタイトっていうのかな、英語で。で、いわゆるまあ、マツコ・デラックスさんとかも異性相。で、彼女はね、セクシュアリティは、ゲイなんですよ。うん。で、うん。これはあんまりテレビでは公表してないけど、まあまあ、みな、本人もオープンにしてます。ラジオで言ってました。で、マツコさんは、でいて、多分、その、セクシュアルアイデンティティはトランスというよりも、トランスじゃないんだよね、確かね、彼女ってね。彼、だから彼って言った方がいいから。だけど、すごく、女性の格好をしたくなることが、すごくあって、で、それ最初は、その、憂さ晴らしにやってて、新宿2丁目とかで活動してたんだけど、今はもうそれがタレント業になっちゃったよっていう人で、だから多分、彼女の場合は、トランスフェスタイト、ってことになるんじゃないかなって感じかな。うん。これも多分、その、マツコさん自身が公表してないし、事務所のプロフィールにも載ってないから、まあ今の日本のね、芸能界ってそういう公表しちゃダメだよっていうコードがあるからなんだけど、だけど、多分それで間違ってないし、本人もこれは、あえて積極的に隠していることではないから、皆さんと一応共有しておく。けどね、で、でね、その、いわゆるその、マツコさん的な感じというより、マツコさんってもう異性相で、トランスベスタイトってやつなんだけど、多分ね、なんだけど、その、第三の性っていう感じなんだっていうんですよね。そういう人もいた。つまり、女性なんだけど、男の格好をする人がいたりとか、ネイティブアメリカの中に。で、男性なんだけど、女性の格好をする人がいたりとか。で、あるいはその、なんか、その、ただその格好をしてるんじゃなくて、男性でも女性でもない存在として、社会の中にちゃんと1位をね、地位っていうか、そういう、そのポジション、そういう、ジェンダーを持つ人たちがいる社会だったっていうことが確認されてるんです。ね。アメリカ先住民の社会ね。で、ベルダーシュという呼称は、16世紀後半にスペインが彼らを発見した時の命名に由来し、ソドミーに吹けるものというニュアンスを持つ別称です。つまり軽蔑するための言葉。ね、ソドムっぽいやつ。まあソドムっていうのは性、ね、いわゆるこう性的逸脱の代名詞でもありましたから、すごい別称なんですよ、ベルダーシュってね。で、100を超す部族で、このような性の越境者が確認されており、その役割も宗教的な力を持つ霊的な存在と目されていたり、旗織りや病気の治療に長けているものなど多様です。これね、似たやつで、南米では、アマゾネスがそうなんじゃなかったかな。あれ？アマゾネス？ちょっと名前間違ってたらごめんなさい。なんかね、いわゆる南米のアパッチ族とかにも、いわゆるこう、トランス、女性とかトランス男性の役割を、社会的にちゃんとこう差別されることもなく、しかもそれが宗教的な役割と関係してたりとかっていう、割とだから、その、文化人類学的には、普遍的とは言わないまでも、品質する現象なんですよ、これね。で、現代の用語で表現すれば、トランスフェスタイト、これ異性相、まあだから正しかったね。で、トランスフェスタイト、トランスジェンダー、インターセックス、同性愛といったカテゴリーで捉えられる彼らは、還元すれば、キリスト教的な西洋の価値観から逸脱したもの、性別二元論に基づくジェンダー秩序に収まらないものとなるでしょう。今日ではベルダーシュという、こと、故障を避け。まあ、別称だからね。ベルダーシュという故障を避け、男女二つの精神を持つもの、トゥースピリットという概念を用いるようになっています。だから、トゥースピリットと多分今言うのが正しいんでしょう。ベルダーシュは、まあ、ホモとかと一緒で別称だから。で、スペイン、ポルトガルの探検者や宣教師の記録には、ベルダーシュの同性愛行為が特記され、新大陸の野蛮性や未開性を表すものとして強調されました。だからこういう奴らがいるから、彼らは未開な人間で、人間未満のものだから殺していいんだみたいな論理になってくるんだよね。で、スペインの探検家バルボア、これ1475から1519年に生きた人ですね。バルボアは残忍な征服者、コンキ スタドールとして知られていますが、パナマを探検した際、女装した男性を目にし、彼らがソドミにふけるものだと知ると、犬をけしかけて噛み殺させたと伝えられています。ベルダー州に見られる性の多様性は西洋との遭遇により迫害されるようになりました。ベルダー州の地位は部族によって異なり、神格化され崇められる対象でもあれば、癒しむべきアウトサイダーとする部族社会もあります。しかし西洋によって性の多様性は確一的に否定され、先住民の文化は危機にさらされましたと。はい。だなんかこの実はその異性愛主義とかね、異性愛規範って言われるものがあるんですけど、これって実は非常にこう西洋近代的な現象で、まあその日本も割とそれにこう、なんていうのかな、すごい、ウォッシュされた歴史があるわけね。で、これはその第一波は、ペリー以降の明治時代で、第二波は1945年、敗戦以降の、まあ、現代に連なる、いわゆるこう自民党とかが、アメリカのね、保守と一緒に、勝共運動とかね、共産主義と戦っていく中で、保守的な価値観っていうものを、まあ、アメリカで言えば、その、保守的キリスト教的価値観ということで、ホモフォビアが推進されるじゃないですか。で、日本で言うと、日本会議的な、伝統的な日本は、男女別姓で、夫婦同姓、夫婦同姓で、そして男女の恋愛のみしかなくてっていう、まあ、歴史と実は、違うんだけどね。だから彼らはまあ歴史にあんまり知識がないから、はっきり言って彼らって知識ないじゃないですか。だからそのね、昔の日本に中性的な存在いたとか、あんま彼らはそういうことはもうあんま細かいことは気にせずに、サザエカさん家族が日本の規範とか言っちゃう残念な方々によって、まさにその、実は西洋にめちゃくちゃ影響されているのに、もう気づかずに、日本ではすごい LGBT の方々が、そういう方々によっていじめられ、偏見を推進され、差別を助長されているというのは非常に嘆かわしい状況だと僕は思いますね。で、この最後の記述、結構僕面白いなと思うのは、これ、網野義彦さんという、歴史家がね、日本の歴史を読み直すという本の中で指摘している、実はその河原物ってさ、そのいわゆる河なめしの仕事をする人とか、芸能の仕事をする人とかっていうのは、日本のそのカーストの中ではアウトカーストなんですよね。カーストの外にいる、その、人たちだったんだけど、この人たちと実は天皇家っていうのが、その、血族的には近いんだってことを指摘しているのが網野義彦さんで、その、ものすごい聖なるものと、ものすごいアウトカーストって、実は真逆じゃなくて、円環みたいに近いところにあるっていう、そういう考え方にも、このベルダーシュが崇められたり、癒しめられたりするっていうのは、実はなんか、文化人類学的にも非常に興味深いなという、そのジェンダーとは別にね、っていうことはちょっと思いましたかね。てなわけで、初めての西洋ジェンダー史第5回お送りしました。それでは第6回に続いていきます。次で、ね、完結すると思います。聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。